Boschon hat schon jetzt eine Story in der Stange, eine Suppe in der Stange, noch haben wir schon da, ich auch, Suppe in der Stange, schon da noch das da. Aber das da schon noch Teigen ab, so noch Handteil der Art, der Mo, Chichitze war, Chichitze toste, noch kommen wir. Das da schon noch, この Chichitze の上に固く立っている影る役もは、私たちに指一本も振るうことができない。悪魔の攻撃はいつも私たちの確信を揺るがすようとしてやってきます。もし私たちが主の御言葉に対して疑問を持つようになったら悪魔の勝利になります。イエス様の史実を計算し、信じ、くぐっている人は悪魔の手に負えない人々です。7節、コリント第2の手紙5章の7節、確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。まあ、次の、まあ、令和をまだ覚えてはおるかもしれないが、まあ、事実と信仰と経験が、まあ、高い幅の狭い塀の上をまあ、一列になって歩いています。まあ、一番目事実、二番目信仰、第三番目は経験。まあ、事実がもちろんそうですけど、先頭になって歩いていました。この事実は右も左も見ません。後ろも振り返りません。まっすぐ、ひたすら前を向いて歩いています。その次に信仰が歩いてきます。まあ、信仰が前を行く事実を見つめて歩いているときは何事もありませんでした。後ろからついてくる経験もうまい具合に歩いています。ですが、あるときこの信仰君は後ろの経験君を気にしました。経験のやつ、一体どうしたらどうでしょうかと思って、ぐるぐると後ろを振り向きました。その時に信仰の目から事実さんの姿が消えました。その途端に信仰はバランスを失って塀から落ちてしまいました。その時経験も信仰と一緒に落ちてしまったということです。まあ、悪魔が試みてくるその目的とは一体何なのでしょうか。まあ、主から目を離し、自分の内を、またいろいろな現象を外に現れた現れを見つめさせるためです。信仰はしばしば、主の御言葉を捕獲するようないろいろな事柄に出くわします。それは私たちがすぐ目に見える失敗です。この時に私たちの取る態度が問題です。その時私たちは自分の感覚を信じ、悪魔の騙し事を受け取るか、あるいは主の御言葉に反することをすべて退け、主の御言葉に固く立つかが問題です。まあ、私たちの態度一つで主の御言葉を否定しようとする材料がなくなるか、または私たちの信仰がなくなるかが決まるのです。目に見えないものは永遠にとどまるということを深く思いみましょう。もし私たちが主の成し遂げられた事実に目を向け続けるなら、一歩一歩その事実が私たちのものとなってくるはずです。イエス様が我々の義であることが現実となり、また主イエス様が私たちの記憶であることが私たちのうちに小さいとなり、また蘇りの命が我々のものとなってくるのです。パウロは、まあ、ガラディア人に、まあ、手紙を書いた時、やはりこのことを考えたでしょう。私の子供たちを あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。まあ、信仰は、主なる神の事実を地続けに立ちます。永遠の客観的、主の事実が私たちの主観的な体験となります。まあ、私たちは、まあ、信仰の計算の大切さについて考えましたし、また試みと失敗に対する答えとはいつも信仰です。主に信頼することです。もう一つの大切な点は、まあ、イエス様のうちにとどまり続けることです。ヨハネ伝の15章4節を見ると次のように書かれています。ヨハネ伝15章の4節、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。前に何回も繰り返していましたが、もう一度まとめて繰り返します。聖書の中には、私たちの罪の性質が取り去られたと書いてありませんし、私たちは自分自身にあって死んだとも書いてありません。私たちはキリストにあって死に、罪の性質の働きは殺されたということが書かれています。もし私たちがこの事実に立って信ずるなら、主イエス様のうちにおり続けるなら、これが私たちの体験となってくるはずで、聖書は力を尽くしてイエス様のうちに入り込みなさいとは言っていません。もうすでに私たちはキリストのうちに置かれているからです。イエス様のご命令は私のうちに入れということではなく、私にとどまりなさいということです。私たちがイエス様のうちに入れられたのは、主なる神の御業でした。私たちが必要なのは、ただそのうちにとどまり続けることだけです。まあ、主はその救いと解放の御業をイエス様のうちに行われたのであって、私たち個人個人のうちに行われたのではありません。これを知ることが必要です。この救いと解放の御業を主は私たちのために行われましたが、私たちのうちには行われませんでした。まあ、主なる神はこの御業をすべてイエス様を通してイエス様のうちに行われたのです。ですから、イエス様の体験が我々の体験とならないといけないのです。イエス様から離れては霊的な体験はありえません。すべての御業は、父は御子である主イエス様にあって成し遂げられたのです。私たちはイエス様と共に十字架につけられ、イエス様と共に蘇らされ、イエス様と共に天の座に座せしめられ、またイエス様にあって満ちたれたものとされ、まあ、イエス様にあって霊のもろもろの祝福をもって祝福されるものとなったのです。まあ、すべてのことを私たちのうちにではなく、イエス様のうちに成し遂げられたのです。もし私たちが主イエス様が自分と共に行われたことを信じくぐり計算すると、主が成し遂げられたことがそのまま自分の体験となってくるのです。主の経験が我々の経験となるのです。もし私たちがこの主の成し遂げられた御業を認め、計算しないで自分の内を見つめ、自分の経験を追い求めるなら、主の御言葉、聖書に記されていることと 反対のことを経験することになってしまいます。すなわち古き人、罪の性質は全然死んでいないで、大変元気であることに気づくになるでしょう。イエス様のうちにとどまり続けるということは、一体何を意味しているのでしょうか。どういうことなのでしょうか。それは、どんなことがあっても変わらない、永遠に変わらない主の成し遂げられた事実の上に立つことを意味します。イエス様と共に死に、共によみがえらせられ、共に天使の座に座せしめられ、霊の祝福に主イエス様にあって預かるものとされたという事実の上に立つことを意味します。まあ、この主なる神の事実は、御業は確かに目に見えません。ですから私たちは目に見えるものによらないで、すなわち外に現れた現れ、まあ、自分の失敗、生まれながらの罪の性質には目をくれないで、私たちのために主イエス様にあって行われた事実に目を止めて、それを認め、計算して歩みたいものです。そうしたらイエス様の成し遂げられたことが、まあ、我々のものとなります。主がイエス様にあって行われた御業は、私たちの信仰によって私たちの、まあ、生活に実現してきます。私たちは自らの古き人、罪の性質を殺そうと試み、またそれを良くし、飾ろうと試みる必要はありません。よみがえりの命をもって生活し、だんだん完全なものとなるように試みる必要は少しもありません。よみがえりの命をもって生活し、だんだんにこの、まあ、完全なものとなるように試みる必要はもちろん少しもありません。もしそうするならば、それは掟によって自分の縛り、絶望に陥ってしまうことになるでしょう。私たちがどうしてもしなければならないことは、委ねること、信頼することです。心を見ることと委ねることの間には、まあ、天国と地獄ほどの違いがあります。私たちはイエス様が死んだ時、イエス様のうちにありました。イエス様がよみがえられた時、私たちは主イエス様のうちに置かれていました。イエス様が父なる神の右に座ししめられた時、私たちはイエス様のうちにあったのです。この事実を計算するなら、イエス様の体験は私たちの体験となります。まあ、主なる神は私たちを主イエス様のうちに置いたのです。ですから、イエス様の身に起こったことは我々の身にも起こったわけです。その頭になされたことは死体にもなされたわけです。多くのクリスチャンたちは、まあ、新しい祝福、新しい経験を求め、また自分の内から溢れながらよみがえるの力に溢れた、まあ、見た目に満たされた生活を追い求めています。これらを心から願い求めていますが、これらはみんなイエス様のご人格から切り離すことのできないものであることを忘れています。主イエス様に私たちの心の目が新しく開かれることによってのみ、まことの経験を自分のものとすることができるのです。その他の祝福も経験もすべては一時的なものであり、やがて消え去ってしまうでしょう。まことの経験を得たいなら、主なる神がイエス様